皆さん、おはようございます。今日は朝からというよりも、昨夜よりぐっと気温が下がって寒くなりました。皆さん、いかがでしょうか。暖かくして、風邪をひかないように注意してください。イエス様が皆さん、そしてお父さん、お母さん、兄弟たちと一緒におられて、お守りくださいますように、お祈りしています。今日読んでいただいた聖書の言葉です。しかし、私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。イエス様がおっしゃった言葉です。イエス様はどうしてこの言葉をおっしゃられたのでしょうか。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。これはイエス様がユダヤの偉い人々にもおっしゃっておられた言葉です。この時のユダヤの人たちは、自分たちの味方はユダヤ人、敵は外国人、こんなふうに考えていました。確かに外国人はユダヤの人々を厳しく支配していたローマ帝国の人々がいました。そこには一緒に生活していたパレスチナの人々もいました。皆外国人ですから、敵と考えていたのでした。イエス様に言われても、敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいとはなかなかできないことでした。確かに難しいことです。外国人に特にいじめられたり、家族が傷つけられたりしたら、許してあげたり、あるいは愛することは簡単にはできないことです。こんなことがあったんです。イギリスのロンドンでした。毎年11月になると、戦争で亡くなった兵士たちを思い出して記念する日、パレードが盛大に行われています。その時期に地下鉄の駅を通りました。すると、お年寄りのご婦人が募金箱を肩から吊るして立っていました。僕は少しでも寄付をしようと思って近づきました。ところが、私が日本人だと分かったのか、その夫人の顔色は変わりました。募金をさせまいと移動したのです。その翌年でした。またロンドンの地下鉄駅に同じご婦人が立っていました。私を見ると怖い顔に変わり、募金させまいと逃げてしまいました。私は思いました。きっとその方の家族の人が日本人の兵隊に傷つけられたり殺されたりしたのだろう。確かに私のお父さんも軍人でした。直接東南アジアには行きませんでしたが、きっと同じ仲間が行ってイギリス人と戦っていたことでしょう。そのご婦人のご家族のことは分かりませんが、大変な目に遭わされたのだろうと想像していました。複雑な気持ちで会社に戻りました。イギリス人に話したら、もう戦争が終わって長いのに、まだそんなふうに憎むのはどうなのかと言って、私を力づけてくれました。しかし、どこの国の人でもいじめられたら忘れられないと思います。憎むこともあって、またなかなか許せないことです。まして、敵を愛することはもっと難しいと思います。私もそうです。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。イエス様はそれでもおっしゃいました。どうすればそのようなことができるのでしょう。それは、イエス様を心の内に受け入れて、イエス様に助けていただくときに愛することができるようになるのです。どうしてでしょうか。イエス様はご自分の命まで十字架の上で犠牲にされて、敵味方なく、すべての人を愛してくださっているからです。聖書でこう書かれています。神は愛なり。その神様の御子でいらっしゃるのがイエス様です。 イエス様はユダヤ人もそうでないどこの国の人々も愛してくださっています。そして私を信じ心の中に受け入れなさい。そうすればあなたも人を愛し敵をも愛することができると励ましてくださっています。この私はイエス様を以前は関係ないと背を向けていました。ところが私が敵となっていたこのものを愛して十字架で死んでくださったのがイエス様だと知り、イエス様に愛されたいと願って、心からイエス様を信頼して信ずるようになりました。皆さんはいかがでしょうか。イエス様に愛されています。イエス様と共に歩み、私たちの心からお友達を愛し人々を愛するようになりたいと願いませんか。今日の聖書の言葉を一緒に言ってみましょう。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。マタイによる福音書5章44節。もう一度一緒に言ってみましょう。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。マタイによる福音書5章44節。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと救い主イエス様が愛を教えてくださり感謝いたします。そして心を閉ざして敵になっていた私たちをも愛してくださることをありがとうございます。イエス様が私たちのために十字架で命まで捧げ復活してくださったこと、神様に背を向けていた私たちの罪を許し神様の子供として迎えてくださったことを感謝いたします。私たちが隣人や家族お友達と一緒に救い主イエス様をお迎えし神様の言葉を心に受け入れられますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。